宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード122。こんにちは、うたこです。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、8月も終わってしまうということで、また今月もびっくりするスピードで過ぎていくのですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。カリフォルニアの山火事は収まってきているエリアもあれば、まだまだのところもあります。私が住んでいるエリアの2つの火事はもう 90% 以上鎮火していて、ほっとした一方で、でもビッグサー、ハイウェイ1の海沿いのエリアの火事はですね、まだ 25% ぐらいかな、しか鎮火していなくて、去年やっと予約を取って念願かなって行った大好きなキャンプ場のあるステートパークまで火が回ってるみたいで、それからサンタクルーズっていうね、隣の郡ですねの山火事もまだ 35% ってことで、もうどうにか、本当にどうにか止まってくれと願う日々です。はい、今日のエピソードではアメリカの道の名前についてあるあるのコーナーでお話ししたいと思います。その他、このコロナの自粛生活をする中で消費が増えたもの、逆に減ったものについてお話ししたいなと思っています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今回もポッドキャストスタートします。あるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、ダルルじゃん。アメリカでは基本すべての道に名前がついている。日本と比べて分かりやすいけど、たまにややこしいことがある。地名が通り名になっている場合など、どこについて話しているのか混乱することがある。あるあるあるある。はい。まずそうなんです。アメリカってどの道路にも名前がついているんです。大小かかわらず。日本と違うところですよね。日本って大通りとか、主要なよく使われる通りとかには名前ついてますけど、小さいその辺のちょっとした道には名前ついてないですよね。自分の家がある、その道、家の前の道に名前ってついてますか、皆さん。私地元静岡で、実家もあと一人暮らしで静岡県内も、あと東京都内とか引っ越し結構何回もして住んでますけど、今までの人生で家の前の道に名前がついていたことって1回かな。本当大通り沿いに住んでいた時にあるぐらいで、他はないですね。で、日本だと例えば3丁目6の12みたいな感じで、何丁目って大きなエリアがまずあって、でその中にさらに数字でエリアが区切られていて、でさらにその中に番地がありますよね。地域によってね、何丁目っていう括りがないところもあると思いますけど、その3丁目6がまた次の括りの12っていう、12がそのお家の番地みたいな。で、この何丁目っていう丁目の括りも分かりにくいっていうか、境界線がぼんやりしていますよね。でさらにその下のレベルの、ね、数字のくくりも、だいたいこのあたりみたいな、このブロックみたいな、本当ぼんやりしてて、今思えばすごく分かりにくいなって。その日本のね、住所、自分の地元とか馴染みのある場所ならね、だいたいあのあたりが何丁目とか で、あの、わかるけど、初見の場所とかだとほぼ無理ですよね。まあ、今はね、Google マップとかで、あの、ナビ見ることができるからいいけど、昔とかどうやってみんなたどり着いていたんだろうっていうね、謎です。で、それを考えるとアメリカって本当分かりやすいんですよね。自分の家なり、まあ、どっかお店の場所なり、人に伝える時とか、あの、人に伝える時も人から教えてもらう時も、あの、何々ストリートの何番だよって言ったらすぐ分かるんですよね。あの、丁目っていう、何丁目っていう概念はなくて、あの、まあ、日本で言うなら渋谷区アップルストリート250番地みたいな感じです。めっちゃシンプルじゃないですか。その、まあ、区とか、日本で言ったらね、あの、市とか、そういう町の名前で、ストリート名で、あとはそのもうお家の番地、ビルディングの番地だけなんです。めっちゃシンプルですよね。その一番末尾のその番地も基本的には端から順番に番号がついているので分かりやすいんですよ。この番号を追っていけば、あ、もっとだいぶ先だなとか、あ、手前だった、通り過ぎちゃったわとかって分かります。まあ、あとはこう道があって両サイドに家とか建物とかがある場合はなんかね、決まってるんですよ。右側が偶数、左側が奇数みたいな、まあ、その逆もありますけど、もう片方側は全部偶数、片方側は全部奇数って、めっちゃわかりやすくないですか？日本だとね、まあね、こう順番に番地が振られている場合もあるけど、結構飛び飛びの場所とかもあって、今まで何も疑問に思わず生きてきたけど、一度アメリカのこのわかりやすいすっきりシステムに慣れちゃうと、何なの日本の分かりにくい住所の仕組みはってね、ちょっと苛立ちを覚えるほどですね。そう、アメリカの分かりやすいポイントとしては、あとですね、ストリート名の看板が基本的にありますよね、交差点に。だから自分が今どの道にいるかっていうのが分かるんですよね。めっちゃ親切ですよね。なんか話せば話すほどアメリカの道路の仕組みが親切に思えてきた。ちょっと、いや、今日これ話す前からアメリカって日本と比べて本当住所は分かりやすいよねと思ってたけど、さらにね、今ここまで話してきてめっちゃいいじゃんアメリカって今思ってます。そしてめっちゃダメじゃん日本って。はい、さらには、あの、各建物とか家の前に番地が必ず表示されています。日本だと表札が出ている家もあれば全く出していない家もあって、まあ、時々電柱とかにね、何丁目何番エリアみたいな感じでね、プレートがついている場合ありがありますけど、全く書いていないところは全く書いてないですよね。でもアメリカは、まあ、本当にお店だってただのビルだって一般の家だって番地名が表に分かりやすく出てます。いや本当わかりやすいじゃん。何アメリカやる。だから本当、あの、ある程度このあたりってこう分かっていれば、目的のストリートも看板が出ているから見つけることができるし、その道まで行っちゃえば各建物に番地が貼られているので、その番号を追っていけば行きたい場所にたどり着けるんですよ。いやー、いいよね。いいよアメリカ、グッドジョブですね。はい、で、あの、その道の名前の付け方には、あの、定番のね、名前っていうのがありまして、それをねちょっとお話ししていきたいんですけど、まずなんちゃらストリートとか、なんちゃらドライブとか、その何々道路っていう、その道路の部分もいくつか種類があるんですよ。そのストリートのところに来るものね。よくあるものといえば、何々ストリート、何々ドライブ、何々ロード、なんちゃらアベニューとかが多いですかね。まあ、それから、何々ウェイ、なんちゃらパークウェイ、なんちゃらブルーバードとか、あと何々レーン、何々プレイスとかかな。あと何かありますか？なんちゃらサークルとかもあるかな。丸くなっているあたり。はい、 で、その実際の、ストリート名、アップルストリートのそのアップルの部分、その名前の部分はですね、適当にランダムにつけているわけではなく、基本的に規則性があります。だいたい平行している道には同じジャンルの名前がついていますね。例えば木の名前とか果物の名前、あとは土地の名前、まあ、地名ですね。あとは歴史上の有名人の名前とかが多いです。アメリカに来たばっかりの時は目に入る道、耳に聞く道が全部おーめっちゃアメリカやんって感じで物珍しかったので、アメリカらしいね、うんうんって感じで、全然そういう規則性に全然気づいていなかったのですが、そうなんですよ。だからね、英語の勉強にもなりますよね。知らない単語とかも結構道の名前でついてて、例えばアップルストリート、ウォールナットストリート、メイプルストリート、オークストリートってこう平行に道が並んでて、でその並びにエルムストリートってあると、ほほう、エルムって木の種類なんだって想像がつきますよね。そのアップル、ウォールナット、メイプル、オークってこう並んできて、その並びにエルムってあるんで、まあね、エルムを辞書で調べてもニレって出てきて、日本語でニレってなんぞやって感じだったんですけど、まあ、ニレっていうね、木自体もあるらしいんですけど、大きなカテゴリーでニレ科っていうのもあるらしいんですけどね、ニレ科にはケヤキとかも含まれるらしいんですよ。まあ別にね、ニレについての情報はいらないと思うんですけど、まあそのエルムっていうのはニレっていう意味だよっていうことなんですね。まあこういうちょっとよく分かりにくかったけど、日常の中でね、勉強になるんですよね。生活しながら勉強になるアメリカの道路、素敵ですね。そう、歴史上の有名人とかだと大統領の名前がついているエリアがあったりとか、あとその土地に関連する歴史上の功労者みたいな人がストリート名になってたり、そういうローカル色を強く出してますみたいな場合もあります。そう、そんなね、なんかいいじゃんアメリカ、分かりやすいじゃんっていうこのアメリカのストリート名ですが、ちょっと混乱を招くわっていう名前がね、あるんですよ。そうだった、これがね、今日ですね、メインに話したいことでした。どういう名前が混乱を招く、ややこしい名前かというと、土地の名前がストリート名についている場合です。市町村の名前、地名ですね、がその道路名についている場合なんですけど、何がややこしいかというと、通り名のことを指しているのか、実際のその町の名前を指しているのか、混乱することがあるんですよ。例えばですね、うちのエリアにカーメルという町があるんですけど、カーメルです。で、町ですね、でカーメル、その近郊の町にカーメルストリートとかね、カーメルアベニューとか結構あって、これがね、たまに混乱しちゃって、じゃあスタバ集合ねってなって、え、どこのスタバって確認をするときに、カーメルのってなったら、カーメルの街にあるスタバなのか、カーメルストリート沿いのスタバなのかって数箇所ありえる場合があって、まあね、そんな混乱しないよ、町の名前じゃなくてカーメルストリートならね、ストリートってつけるでしょ、だから間違えることなんてないんじゃないって思われるかもしれないんですけど、まあそうですよ、普通にしていたら間違えないし、間違えないように確認したりしますけど、なんかちょっと焦っている時とか、普段話さないネイティブの人とか、急急いでなんかこうテキストでやり取りしている時とか、なんかそういう時にね、認識の不一致が発生したりするんですよ。まあ今までね、完全に間違えちゃって、間違えた場所に行っちゃったってことはないですけど、え、はてなってなって一瞬混乱することはありますね。で、あ、そっか、道の名前か、カーメルってみたいな、はっと気づくとかはあります。まあ今はね、もうアメリカに来て結構経って、この辺りのエリアの地名にも、あとストリート名にも慣れたので、あまりこうこんがらがることはなくなりましたけど、最初の方は もうどこがどこなのか、どこの話をしているのかって頭の中にこう一瞬ハテナが浮かぶことが多々ありました。皆さんそういう経験ありますか？まあ、あのね、全然全く間違えようのない遠い位置関係であれば問題ないんですが、なんでカーメルっていうカーメルの町のね、カーメルの隣町にカーメルって名前の道つけちゃうかなみたいな、分かってもらえますかね、この私のいまいち納得いかないポイント。そう、それがね、ちょっとこのアメリカのストリート名システムで時々ややこしいなって思うポイントです。まあ、あとその全部の道に名前がついているからこそなんですが、みんな会話の中でそのストリート名、道路の名前を出すことが多くて、なんかその大体住んでいるエリアの道の名前はみんな誰しもが把握しているっていうのが前提らしくて、なんか例えばどこに住んでるのっていう質問に対して、例えば私の感覚なら、あ、ターゲットの近くとか、何々ハイスクールの近くとか、なんかそのランドマークを挙げて答えることが私ならね多いんですけど、こっちの人って何々ストリートに住んでるよとか、なんちゃらアベニューのどこどこ交差点のあたりって感じで、めっちゃ道の名前をね多用するんですよ。もうこっちが道を分かっている体で話されるので、置いてきぼりになることが多々あります。はい、とまあ少しマイナスポイントもお話ししましたが、でも総合的には本当に分かりやすいです。すべての道に名前がついているって素敵。日本もねそうなればいいのになって思います。あー、でもね、でももう一つ厄介なポイントを思い出しちゃいました。あの、自分の家のストリート名が簡単な、発音が簡単な名前だったらいいんですけど、発音が難しいとね結構苦労します。あの、電話で住所を伝えなきゃならない時とか、あとどんな時かな、郵便物のなんちゃらでってこう郵便局で住所を伝える時とか、伝わらないことがね結構あるんですよ。あの、今はね私とても分かりやすい、発音しやすい、誰もが聞き取ってくれるところに住んでいるからいいですけど、以前住んでいたところは言いにくい道の名前で、未だに覚えてるんですけど、引っ越してきてガス会社かどっかにね利用開始みたいな手続きの連絡をするのに、頑張って私ねドキドキしながら連絡したんですよ、電話で。でも自分の家の住所が相手に聞き取ってもらえなくて撃沈したという苦い思い出があります。全然聞き取ってもらえないの。あ、英語苦手な人あるあるですけど、あ、聞き取ってもらえないって思うとテンパってどんどん分かりにくい英語になるっていうねそう、その時は結局諦めて、あの、旦那さんにその後で電話してもらった記憶があります。多分ね、今でもそのストリート名言いにくいけど、今だったらもう少し発音も気をつけることができて、聞き取ってもらえないって分かったらスペリングして伝えるとか、もうちょっと頑張ると思うんですけど、いや、当時の私にはね無理でしたね。友達とかでも結構こうめっちゃこう言いにくい、え、これって何て読むのってストリートに住んでいる人いますけど、まあ慣れなんでしょうね。ちょっと発音苦手意識激しい私はストリート名で住む場所を選びたくなるっていうレベルですね。そう、あの、数字のストリート名もすごく一般的で、ファーストストリート、セカンドストリート、サードストリートって感じでこうどんどん増えていくんですが、そういった数字のストリート名ってパッと聞いた感じ分かりやすいじゃん、簡単でいいねって思うでしょうけど、考えてもみてくださいよ。あの、前もお話ししたことのある私も苦手なエイス、あの、8番ストリート、8と TH のエイスまだ言えないけど、エイスとかね、トゥエルブスとかだと、もう誰かに伝えるのが億劫になりますよね。以前ね、私ナインスストリートに住んでましたけど、ナインスは言いやすくてありがたかったです。発音問題もね、うん、つきまといますね。はい、ということで今回のアメリカあるあるは、アメリカの道の名前について、アメリカは基本的に全ての道に名前がついている、日本と比べて分かりやすいけどたまにややこしいことがある 地名が通り名になっている場合など、どこについて話しているのか混乱することがあるをテーマにお話ししました。はい、今年も早いもので8月ももう終わるということで、なんか毎週言っていますが早い早いですね。新型コロナによる自粛生活、ステイホームがもう今年大半を占めているということで、近況報告的なものもまあ関連することになってきちゃうんですが、今日はですね、この自粛生活で消費が増えたもの、逆に消費が減ったものについてお話ししたいなと思います。まあ、今日ちょっとこれ話そうって思いついて、何の消費が増えたかなって考えたんですけど、そんな大して面白い特別なものはないという結論に至ってしまったんですが、まあお話ししていこうと思うのですが、まあ、まず絶対どこの家庭でも同じだと思うもの、絶対どの家でもね消費が増えているだろうもの、トイレットペーパーですよね。減り早いよね。うちなんて夫婦二人生活なのに、おいおいすごいスピードで減ってくな、そんなにトイレ行くっけって感じで減っていくので、お子さんがねいてっていう、もっと人数がいる家庭だとだいぶ違うんじゃないですかね。どうしてもねトイレはこう生理現象だからね、どうしようもないよね、まあ、というか話ちょっとそれますけど、アメリカってトイレットペーパー高いですよね。アメリカに来てからずっと思ってるんですけど、高いですよね。でもね、そうアメリカに来る前はずっと一人暮らししてて、しかもあんまり家にいない、常に外にいる忙しめの生活だったので、あんまりねそれほど家のトイレットペーパーの減りについてなんて考えたことなくて、日本の相場を忘れてしまってわからないんですけど、でもアメリカ絶対高いですよね。多分ココのロールもまあ日本よりかは大きいのかもしれないですけど、でもなんかね高く感じます。はい、12ロールとかでどのぐらい、いくらぐらいですっけ。15ドルとかする定価で。ちょっとね毎回トイレットペーパーを買うときに、その時に一番安く買えるところで買うので、もう日本の相場も分かってなければアメリカの相場についてもパッと出てくるわけではないんですけどね。でもトイレットペーパーに15ドルオーバーはなんかえって感じしません？そんなに日本でも高かったっけ。でね、そうアメリカはね安かろう本当に悪かろうなんですよ。日本だと品質悪いね安い商品もあるにはあるけど、まあ、例えばプライベートブランドの商品とか、あと聞いたことのないようなメーカーの商品でもある程度の OK 品質だと思うんですが、アメリカは大手メーカーの商品以外は本当に悪かろうなんです。でね、まあこれまではまあお尻拭くだけだしって安い商品も買ったりもしたことあるんですが、やっぱりちょっとねってなるんですよね同じことがキッチンペーパーにも言えるんですけど、いろいろこう安さと品質のバランスを求めて試行錯誤した結果、まあ、結局ね大手メーカーの商品に落ち着いてます。まあやっぱり高いよね感は否めないのですが、快適生活を優先していますね。私も大人になったねちょっとまたね検証したいんだけど、どこでどのトイレットペーパーキッチンペーパー買うのがいいんですかね。やっぱりコストコかな。コストコはもう3年4年くらい前にそのコストコの会員を辞めちゃったのであれなんですが、結局コストコがいいのかなとか思ったり思わなかったり。はい、まあということでアメリカペーパー系が高い説でちょっと話それましたが、まあ、とにかくトイレットペーパーの消費が今年自粛生活になってから本当消費が激しいですね。まあ、あと我が家ならではのものとしてはお香ですかね。うちは夫婦揃ってお香が好きで、リビングとそれからバスルームにそれぞれお香立てがあって、まあ、前々からよくお香を焚いているんですが、 以前の生活だとバスルームは私が時間がある日のメイク時間に炊いたりとか、あとまあ、あとはあれね、うんちちゃんした後とかにちょっとお香をつけとこうみたいなね、そんな感じだったり、リビングルームは週末の午前中とか、あと掃除した後とかにお香を炊いて、まあ、いい匂いでリラックスみたいな、そんな生活だったんですが、最近はね、もうバスルームは毎日お香をつけたいみたいな、リビングルームでも朝だけじゃなくて日中気分転換をするのにちょっとお香をつけようとかね、夜でもつけたり、本当モクモクしてますね。やっぱりね、いい匂いだよお香、大好き。まあ、前もね、ずっと前ですね、ポッドキャストスタートした頃のエピソードでマイフェイバリットで話した記憶があるんですが、夫婦で好きなお香があって、それをリピートして買っているんですが、大容量のボックス買いをしていますが、この前また追加でねゲットしました。本当この家にねよくいるようになって、お香の消費増えましたね。はい、それからやっぱり飲食系になるのですが、単純にねお水の減りが早いです。我が家お水は日本でいうアクアクララ的な大きな水のタンクで、でこう蛇口みたいな感じでコックみたいのでこう出して使うみたいな、そういうお水を飲料、あとお料理とかに使っているんですが、やっぱりずっと家にいると3食家で食べますし、普通に喉乾いたなってお水を飲む量も増えますし、まあ、コーヒーとかねティーとかね飲む回数も増えてますので、お水の消費が早いです。5ガロンの大きなタンクで、今までは1週間持つかどうかみたいなそんなペースだったんですが、最近はもう明らかに1週間も持たないですね。だから前までは同じスケジュールで、例えば毎週月曜日にここに行った帰りにここのお水屋さんでお水を入れるみたいな、なんかそういう毎週同じこうルーティーンがあったんですが、最近はスケジュールが崩れてますね。そのお水の消費が早いイコールお水を買いに行かなければならないっていう、そのねルーティーンも変わってくるので、はい。で、まあお水の減りにも関連するんですが、コーヒーの減りも早いです。うちは毎朝ドリップでコーヒーを入れるんですが、日中に何か飲みたくなるとコーヒーを飲むので、今までは朝コーヒーを入れて終わりだったのが、最近は昼間にもまた入れて、まあ、日によっては夜もまたコーヒー入れちゃおうって感じで、うん、コーヒーの消費早いです。旦那さんはね、なんちゃらティーとか緑茶とかウーロン茶とかも好きなんですけど、私は断然コーヒー派でして、誰かが入れてくれたお茶は大好きなんですけど私そういうところあるんですよ。人が入れてくれたお茶とか、人が剥いてくれたフルーツとか大好きなんですが、自分で用意しようと思うとそうでもないっていうねはい、まあということでね、自分が入れるのはいつでもコーヒーです。はい、なのでコーヒーのこう飲む量かなり上がってますね。まあコーヒーを入れる回数が増えるということで、当然ですがコーヒーフィルターの減りも早いです。我が家ではケメックスのコーヒーメーカーを使ってるんですが、皆さん知ってますかね、グラスのコーヒーメーカーで、コーヒーメーカーって言うんですかね、砂時計大きくなったみたいな形のやつ、そのガラスの入れ物に紙のコーヒーフィルターをセットして、引いたコーヒーを入れて、でお湯を注ぐんですが、そのねケメックスのコーヒーフィルターがケメックス製の専用のを使うんですが、それがなかなかのブルジョアな品物でして、結構値段するんですよね。見た目ね、ただの紙なんですよ。なんか再生紙っぽい紙で、キッチンペーパーと普通のわらばんしの中間みたいな素材の紙で、本当に正方形の紙を四つ折りにしただけの紙で、そうだからこれにこんなにお金払うのって、また私のケチっ子思考が大炸裂なんですけど、でも前にね、一度純正ではなくてどっか の安いメーカーのでも、そのケメックス用のフィルターってやつを買って 使ってみたんですが、やっぱ違うなって。それからまた純正生活に戻ったんですが、まあ、そんなね、ケチっ子思考を揺さぶるコーヒーフィルターの消費も気になるところでございます。はい。まあ、いろいろ考えたんですけど、消費が増えたものとかって本当このぐらいなんですよ。我々ステイホームになったからといって特別なことをするわけでもなく、本当家で夫婦二人ひっそり何か派手なことをするわけでもなくね、本当だらだらと暮らしているので、今までと違ってこんな生活になった、だからこれをよく消費するみたいなねものがないんですよね。話し始めた割に面白くなくてごめんなさい。あの、一旦消費が増えたものとしてはお酒ですね。自粛スタートから、まあ、3月の末とか4月ぐらいに自粛スタートして6月くらいにかけては、まあ、どんどんお酒の量が増えていって、まあそのくらいしか楽しみもないのでいいっちゃいいような気がするんですが、でも毎日飲んだくれてね、大したことしてなくてみたいな生活が続いて、いやこれはちょっとこのままではまずいなと思いまして、でちょっとねお酒を控えてます、ここ最近。まあ、飲んでないわけではないんですけど控えています。なのであのコロナ前から比べては現時点ではお酒の量は減ってるかな。意外でしょ、意外でしょ。はい、あの消費が減ってるものといえば、まあ、これも当然なんですけどガソリンですね。まず旦那さんが職場に行かず家から仕事をしているので片道40分の通勤がなくなったのでガソリン全然使わないわけですよね。まあ、私もコロナ前と比べて出かける頻度が大幅に減ったので、まあ、うちの家庭として総合的に見てガソリンの消費は本当に減りましたね。まあこれどこの家庭でも同じですね。まあ、さらに当然ですがお出かけ費も今年は少ないですよね。外食とか、まあ、もともと私たちはそれほど外食をするタイプではないのですが、それでも月に何回かビール屋さんにビール飲み行ったり、あのそこにフードもあればご飯も食べるし、まあその他にも出かけた先でカフェに寄ったりしていたのが本当に減ったので外食費は大幅に減です。まあ、その分といってはあれですが普段の食料品の買い物をするときに少しだけ以前よりも良いものを買うようになったかな。まあめっちゃ庶民丸出しなんですが、前は例えばトマト缶を買うときは一番安いものをとか、マヨネーズを買うときも基本そんなにこだわりはなくて安いものをって感じだったんですが、まあいやっていうか今でもトマト缶もマヨネーズも安いものでいいんですが、何かな、例えばスーパーで目に入ったおしゃれなオリーブの瓶詰めとかね、普段買わないチーズとか、本当にちょっとしたアップグレードなんですが、少しね財布の紐が緩んでますね。まあ外食もしないしこのくらいいいかという感じでね、いつもよりちょっといいものとか、いつも買わないけどちょっと気になったものとかを買うようになりました。まあこういうものもその言うたら嗜好品のジャンルに入るんですかね。まあこういった意味では嗜好品の消費が増えたかなって感じですかね。はい、ということで、まあ、何ら面白みのない内容となってしまいましたが、自粛生活で消費が増えたものについてお話ししてみました。皆さんはどうですか？あの我が家はこんなものの消費が増えてるよ的な、まあ、私が忘れているものもあるでしょうし、え意外っていうものもあるかもですよね。ぜひぜひシェアしてください。お待ちしています。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード122、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。 もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。そして YouTube にも同じようにチャンネルがあって、同様に毎週エピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!